1時になりました。シンガーソングライターともこのポップポップポップのお時間です。さあ本日9月15日、9月ももう半ばということで、少しずつなんか涼しくなってきましたね。あの学生さんだと新学期が始まって2週間ぐらいで、社会人の方だと夏休みが終わってしばらく経って、ちょっとずつ疲れが出てくる頃なんじゃないかなと思うんですが、皆さんは無理せず行きましょう。そういえば先日あの中秋の名月っていうことで、お月様がとっても綺麗な日がありましたが、皆様ご覧になりましたでしょうか。でその日たまたまあの満月を見に行こうとかっていうんじゃなくって、たまたま小学校3年生の息子くんと一緒にあの江ノ島までお出かけしてたんですよね。あの息子くんとワンちゃんを連れて行ってたんですけど、であの夕暮れのね時間帯に行っていて、なのでこう日が落ちる時とかまでずっとねいたんですけど、そこからね海岸から満月を見て、あ綺麗だねとか言って、すごいねいい時間を過ごしておりました。なんかほんとまん丸すぎて、なんか嘘みたいだねとか言って、でもなんかすごい息子くんも嬉しそうにしてましたね。しかもなんかこうみんなが違う場所にいても同じように同じものを見てるっていうことがすごい素敵だなと思って、なんかいい時間でしたね。なんかツイッターとかも結構みんなが見た月の写真がいっぱい並んでいて、私もすごく癒されました。さあ本日もね私と一緒にポップで楽しい30分間を過ごしましょう。それではここで1曲聴いていただきたいと思います。ともこでマイベストフレンド。というわけでマイベストフレンズ聞いていただきました。ありがとうございます。先ほど私曲紹介でマイベストフレンドって言っちゃったんですけど、フレンズですね、自分の曲を間違えました、すいません失礼しました。さあ毎月トークテーマを決めてお送りしているんですが、今回はですね私のお仕事、音楽のお話をしていきたいなと思います。あの前にもねちらっとお話ししたことがあるかと思うんですが、私あの仮歌っていうあのアーティストさんが新曲とかを最初に聴く時のデモの歌のお姉さんのお仕事だったりとか、あとはコーラス、それから作詞のお仕事をしております。コーラスだとちょっと前までね指原莉乃さんが出てた CM で歌ってましたね後ろで、から作詞はあのアニメ七つの大罪エンディングだったりとか、こう いろいろねやっております。最近だとアイドルちゃんとかも書かせていただいたんですが、まあ、そのどんなお仕事かっていうのは大体こんな感じなんですが、今日は リスナーの、ね、皆さんからいただいた質問にお答えしていく形でちょっといろいろと音楽の話をしていけたらいいなと思います。じゃあちょっと読んでいきたいなと思うんですが、まずはね今日はねトモファミリーも来てくれててね 嬉しいですね。よし、じゃあ一つ目読みたいと思います。ラジオネーム福岡のトモファミリーさん、ありがとうございます。トモさんこんにちは、いつも楽しく拝聴しております。今回のテーマ、歌歌詞にまつわる質問ですが、トモさんは自身の活動の他に仮歌のお仕事をされてますね。仮歌のお仕事では様々なジャンルの歌を歌っていると思いますが、ジャンルごとに意識していることや歌い方などは変えるものなのですか？またジャンルごとに歌う時のコツ等あれば教えてほしいです。 PS 私も上手くなりたいと書いてあるんですが、そう、本当にこの仕事面白くって、いろんなジャンルのね、曲が来るわけですよ。ほぼ演歌に近い歌謡曲だったりとか、それともうゴリゴリロックもあれば、まあ、アニソン、それからまあアイドルちゃんの曲もあるし、まあ、普通にポップスもあるんですけど、まあ、そのポップスもね、ポップな曲もあれば、もうドバラードもあれば、まあ、本当に多種多様というか、いろんな楽曲があるんですが、仮歌って一言で言ってもですね、アーティストさんが聞くものと、あとはねコンペっていうプレゼン用のものがあるんですよね。で、アーティストさんの楽曲って作家さんたちからたくさん募って、そこからプロデューサーさんたちとか選ぶんですよ。そうなので、その世界観がいかに分かりやすく伝わるかっていうところですよね。そのコンペっていうのも、この誰が歌いますっていうアーティストさんがもう最初に決められていて、なのでもうそのアーティストさんの曲を一回聞き漁ってみて、どういう歌い方をするのかみたいなとかをね、こう意識していますね。あとやっぱ作家さんたちもお忙しくて、もう私のところにデータが届く段階でもうめちゃめちゃラフ、もうドラムとちょっとまあピアノギターちょっと入れましたぐらいのカラオケのオケのね状態で来る時とか結構あるので、もうこういう曲にしたいっていうのを聞いて、その曲をイメージして、その曲の PV ミュージックビデオとかプロモーションビデオを頭の中で勝手に想像するんで、イメージして歌うみたいな、もうオケがもうすごくラフでも歌で引っ張っていくみたいな感じです。だから本当に世界観が大事なんだなって思うんですけど、これカラオケとかでもよく使えるかなって思うんですけど、そういうこと PV 見れるカラオケだったら、もうそれ見てるだけでその世界観にある程度入れるんですよね。そうそうだ、やっぱね世界観に入るっていうのが大事なのかなと私思っております。あとはなんかすごく技術的ですごく難しいのは韓国系ですね。 K-POP はすごく一音一音すごく細かい技術が入っていて、じゃないとかっこよさって出ないんですよ。そう、それはね本当研究しました、めちゃめちゃでも何年か前に A ネーションに APEX のねフェスね、コロナ禍になる前かな、たまたま遊びに行った時があって、でその時にその K-POP のアーティストさんが出てたんですけど、なんかすっごい聞いたことある曲って思ったら、自分が仮歌歌わせていただいてた曲 でそれをこう何万人っていう人がもうめちゃめちゃ楽しそうに聞いてるわけですよ。で本当に個人プレイの寂しい仕事なんですけど、でもなんかそういう表にこう出てるその楽曲を聞いてみんなが楽しんでる姿を見たら、なんかすごくやりがいを感じて、今は本当に楽しくこの仕事をさせていただいております。まあちょっと答えになってるか分かりませんがさあもう一通読んでいきたいなと思います。ラジオネームともこ 100% さん、ともちゃんこんにちは。まだまだ暑いですが、朝晩はちょっと秋めいてきた今日この頃、夏の終わりはやっぱり寂しさを感じます。では質問です。ともちゃんはボイトレってどうやってしてますか？それからシンガーさんって腹筋が強いと思うのですが、公園での腹筋は今も続けていますか？ということで、公園での腹筋って何だろうって思われる方いらっしゃると思うんですけど、たまに公園にこうベンチみたいな感じであって、ベンチなんだけどそこに足を引っ掛ける棒みたいなのがくっついてて腹筋できるやつ知りません？そう、あれが私の家の近くの公園にあって一時期やってたんですよ。子供をその辺で遊ばせといて母親は腹筋してるみたいなやってたんですけど、あれ本当にね結構地元だとね知り合いが通るので結構恥ずかしいなってことに気づいて早々にやめてしまいましたあと私で言えば腹筋は皆無ですね。ありません。あった方がいいのかもしれないんですけど、そうなんですよ、ないです。 ないない。でもボイトレ本当私大事だなと思ったのが、歌ってメンタルがめちゃめちゃに影響するなと思って、やっぱ自分が楽器なので、そうなので日頃からのメンタルを明るく楽しく元気に保つこと、そうそうそうそう、やっぱ楽しい歌を歌うのにすごい自分がダークサイドだと結構ねそういう歌になっちゃうんですよね、面白いことに。そう、あとやっぱこう力が入ってると声の伸びが悪かったりとか緊張した声になったりとかするので、とにかく力を抜く、リラックスすること、そう、たまに、ボーカルディレクションとか、ボイトレ的なところもやるんですけど、本当に最初もうみんなに力を抜いてもらうとこから始めてます。そうそう、あとはもう本当にこれもメンタルですけど集中力、そう、これ面白いのが一曲撮ってても途中で休憩挟んだりとか、例えば次の日に撮ったりとか途中からねするとちょっと違うんですよ、声って歌声ってそう、ほんとテンション感とか全然変わってくるので、そう、ほんと歌ってねすごい面白いし深いなって改めて思いました。そう、でもボイトレね、でもほんと力を抜くっていうことに関してはよくやってるかなと思います。唇震わせるやつ、なんかブーとかやるやつとか、あと何タントリルって言うんですけど、ベロをルルってやるやつとか、あれやると口元の緊張が取れるので、緊張感なく声を出すことができるので、あれはね日頃からよくやってますね。そうそう、あと重心を下に持ってくためにこうなんかこれね同じことアーティストのリサさんとかも言ってたんですけど、なんかね四股を踏むらしいんですよ、お相撲さんみたいな。そう、あれでなんかこう重心を下にみたいなね、ありますね。いや歌ってほんと深いなと思う。私もねボイトレすごい日々勉強中です。これからも精進していきたいなと思うんですが、まあ、じゃあちょっとここでねまた一曲聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください、ともこで始まりの歌。
強がっちゃうんだろう、君の前では平気よなんて、そっと差し出してくれたその手をずっと掴めないまま
始まりの歌聞いていただきましてありがとうございます。今日はねまだまだメッセージをいただいているので、引き続きメッセージに答えつつ音楽の話をしていけたらなと思います。よかったらお付き合いください。ではもう一つ読んでいきたいなと思います。ラジオネームそこの後輩ちゃん、これ X で読んでいいのかなトモさんコン質問ででん、トモさん今度ヘリウムガス吸ってライブしてみてくださいなんてこと言ってたあ、真面目な質問もついてましたね。曲を作るコツやきっかけなんかを知りたいです。というわけでヘリウムガスはね絶対に歌えないと思うので、一回ねでもね遊びでやったことあるんですよねヘリウムガスでも一瞬だけでした、なんか変な声になったの、多分聞きが弱いんですかね。そうそう、で真面目な方答えていきましょうかね。曲を作るコツやきっかけ、ああなるほど。これは自分の曲だったら特に何も考えないっていうのがまず一つあって、そうですね、私結構お風呂とかシャワーの時に曲が降ってくる人なんですけど、 歌詞と一緒に。なのでもうそれに沿っていく感じですね。あとはそれをバンドメンバーに伝えるときに、やっぱ自分の中だけでイメージできててもしょうがないので、あの似たような、あの真似るとかじゃなくて似てる参考になるような楽曲を一個添えてあげるっていうのが、まあ、一つ決まりとしてあるんですけど、あとはあの私作曲家ではないのであれなんですけど、作曲家さんあるあるというかよく聞く話はサビのリフレインって言いますね。あのサビのリフレインって、まあ、だいたいサビの頭かな、同じメロをちょっと繰り返すみたいな、そう、それがね大事なんですよ。そう、それはよく聞きますね。そう、でも曲作りって難しいよね。それはね、私もいつもいろんな作家さんの楽曲聞きますけど、本当に深いなと思いますね。さあ、じゃあもう一つ読んでいきたいと思います。ペンネーム、和歌山在住、友のエプロン姿また見たいさんこんにちは。今日はアーティスト、シンガーソングライター友子さんに質問があります。歌には歌いやすい歌詞、母音があるの、ハイチくんですね、教育 YouTuber のハイチくんがゲストの回で初めて知りました。この場所からの作詞は修正がゼロと聞きましたが、トモさんの歌唱力で歌いにくいところをうまくカバーできたなって思う部分があれば教えてください。トモさんとつながれて毎日が本当楽しいです。ありがとう、ありがとう、こちらこそです。というわけで、ですね、そうそう、前、ラジオのゲストにも来ていただいたんですが、私の親友がですね、教育 YouTuber というのをやってまして、今何人登録者数が180万人だったかなちょっともう一周回ってよくわかんない数字になってるんですけど、とね、あの AKB48 ポニーテールとシュッシュなど、あと嵐の楽曲さんとかね、楽曲さんだって嵐さんの楽曲をね作って、多田信也さんとね、ちょっと卒業ソング作ろうよっていうことで、今年の2月に発表させていただいたこの場所からという曲があるんですけども、そう、その歌唱をね私がさせていただいて、作詞をそのハイチくんがしてくれたんですけど、あのね、これは本当にハイチくんの思いをもうまんま伝えたかったっていう制作チームのもう一致の意見があって、なのでもう修正ゼロでいこう。一箇所だけね、なんかほんと一文字だけ変えた部分とかあったんですけど、ほんとほぼゼロでやって、でも歌いにくいところうまくカバーできたなって思う部分ってなかなか難しいですね。そんな私うまくカバーしてるとこあんまないですよ結構あの曲難しいんですよ、歌おうと思うと。そう、あのね、さっきこの場所からの歌詞を改めて見返してたんですけど、あの曲ってまず出だし A メロの1番目の音、ダララララララララの1音目がね難しいんですよ。しかもそこってA メロ入るまでにバンドがねちょっとね盛り上がっちゃってるの、だから1音目ってちょっと埋もれがちなんですよね。そうで、歌って1音目外すとその後ダダダダダってそのまま行っちゃったりするんで、軌道修正がなかなか難しいんですよね。そうだから、まずあのどの曲でもそうなんですけど、1音目は特に意識する。そう、これね結構大事、このカラオケとかもそうなんですけど、そう、あとね、この場所からで言うならばサビが一番盛り上がるところで、さーってとこがあるんですけど、そこもそのね、さーのここがね失敗することたまにあるんですよ。私も日々練習してますここまあ、あとは一番最後、踏み出そうっていう歌詞があるんですけど、踏み出そうぼーっていうそのぼーを多分かっこいいのはビブラートをつけるんですよね。だけどこれ歌詞的にもうまっすぐ歩んでいくこの人物像をイメージしてるので、まっすぐ行こうともちゃんっていうことで多田さんからあの指示が入りまして、そう、まあまあそれを無視してライブでは結構ビブラート使っちゃってるんですけど、でもやっぱその歌詞に沿って歌い方も考えるっていうのは一つありましたね。いや懐かしいな、レコーディングだってもう半年以上前ですもんね。懐かしい、今何万回、14万回ぐらいかな、なんか再生されてたような気がします。ありがたいですね。そしてもう一つ、今日ねこれをねすごく読みたかったんですけど、ちょっと待ってね、よし、かなちゃんからいただきました。ともさんこんにちは。早速ですが、ともちゃんが歌手になろうと思ったきっかけの方はどなたですか？またライブとかで歌うときに気をつけてることがあれば教えてください。昨日無事に18歳の誕生日を迎えました。おめでとう。この1年はともちゃんに出会い、直接お会いし、たくさんお話できて幸せでした。こんな私ですが、これからもよろしくお願いします。 ね、ともちゃんにまた会えるのを楽しみに受験頑張ってきますということで、受験生なんだよね。そうそうそう、今回ねこの子のお手紙を最後に読みたかったのは、今ね今日9月15日でしょ、受験直前の方がねちらほらいらっしゃるんですよね。そうなのでね、ちょっと質問もねいい質問だったのでちょっとこれを最後に持ってきたんですが、まず私が歌手になろうと思ったきっかけ、なんかね歌手になろうって思ったことってあんまりなくって、なるだろうな、私このまま歌ってくんだろうなっていうのが多分ニュアンスとしては一番近いんですけど、あの世代的にはですね、これ完全に年齢バレるやつですけど、スピードさんとかモームスさんとかをよく聞いていた時代で、ちょっとこれファンの方はねよく話してるんでわかると思うんですけど、本当にあんまり頭が良くなかったので、小学校卒業したら勝手にスピードの5人目になれると思って小学校頑張っていたっていう私のあの謎のエピソードがあるんですけど、でもなんか全然中学入っても全然連絡来ないなと思ってずっと待ってたっていうね。そうなんです。でも本当その辺の方聞いてましたね。あとは幼稚園の時からお母さんがからしのみどりさんとかを歌いながら掃除機をかけてたんですよね。そう、それを見て、お歌っていいなと思って、なんか結構歌が身近にあったんですよね。そうなのでね、だからなんかね歌があるのが当たり前の生活をずっと続けているっていう感じですかね。そう、いやでも本当にそうそう、私がね目指そうと思ったきっかけになった人はそういう感じなんですけど、受験生ですよ、受験生。本当にね緊張でいっぱいかもしれないけど頑張ってほしいなと思います。緊張するよね。でそう、これ今質問にも書いてあって、ライブとかで歌うときに気をつけてることありますかとかさ、あとあの緊張したときどうしますかみたいな質問結構受けるんですけど、もうね緊張したとき、これね私の歌の先生のアドバイスなんですけど、ステージの上がる前緊張してるときとかもう終わったことにするんです。ステージをもう大成功で終わったことにして、あもう今日の自分のライブ最高だった、もう完璧、自分最高って勝手に言い聞かせてあのステージに上がるんです。そう、もう成功したよっていうテンション感にして、そうだから受験とか、まあ、他にも緊張すること日々いろいろあると思うんですけど、それでも言えるかなって思うんですけど、もうね終わったことにしちゃうんですよ。もう大成功で終わりましたってことにしてみる。ちょっとそれはねちょっと試してみてほしいなと思います。そうやっぱね、メンタル大事ですよね、こういう時もね。そうだから周りがみんなすごく素敵に見えてしまうかもしれないけど、でもねみんなも同じだなって、本当にそれはねライブ活動とかしてても同じことを思うんですよね。そうだから今まで自分がやってきたことを信じて頑張っていただけたら私もとっても嬉しいなと思います。さっきもねお手紙、お便りかくれた方もね、受験生のみんなへって言って、日々大変だと思いますがここを乗り越えたら大きな達成感、それから勉強のために我慢していて楽しいことが待ってます、頑張れと微力ながらエールを送りますということでメッセージいただいております。ありがとうね、ほんと頑張ってほしいなということで、ちょっと応援を込めて私からこの曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください、ともこでポートレート。 けでポートレートを聞いていただきました。すいません、ちょっと曲中で少しノイズが入ってしまってお聞き苦しいところもあったかと思いますが、大変失礼いたしました。というわけで本日はですね、第9回目、音楽の話を質問にお答えする形でお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、なんか日々歌っておりますが、こうやって話をすると改めていろんなことを思いますね。歌って楽しいですねではここでちょっとライブのお知らせだけさせてください。次のライブがですね、9月24日土曜日、川崎銀座街でフリーライブがあります。そしてその次の日9月25日日曜日、双子玉川東京音実劇場にて、ゆうやんたまちゃんのどんとやってみようっていうね、毎月出させていただいている企画の第25回目があります。このね、25回目で1回ねちょっとお休み挟むので、もしよかったらぜひ遊びに来てください。チケットがねあともうちょっとなんですよね。なのでぜひぜひよろしくお願いいたします。ライブだったり、まあ、配信だったりお知らせはですね、私のツイッターの方で、随時ご案内しております。アカウントがですね、ともこアンダーバー121212です。TOMOKO アンダーバー121212です。よかったらぜひチェックしてみてください。それでさっきねちょっとお話出てたこの場所からっていう楽曲なんですけども、この前その、作詞をしてくれた教育 YouTuber のハイチくんが今度自分でねセルフカバーみたいな感じで歌ってくれたんですけど、それと同時にですね、合唱用のデータがいよいよ公開になりました。パチパチパチパチパチということで、音源と譜面ともう公開になっておりますので、あれでしょ、学生さんたちちょっとずつ合唱ができる学校も増えているという情報を聞きました。なのでぜひぜひ一緒に歌いましょう。私もこの曲をねちょっとあのいろんな学校に聞きに行くのが今の私の夢なので、ぜひぜひ歌っていただけたら嬉しいなと思いますね。ちょっとこのコロナ禍で合唱というものがだいぶ離れてしまってね、その思い出がなかなか作れずにいた子たちもねたくさんいらっしゃると思うんですけども、もし今年ねあの歌えるよっていう方はぜひこの場所からを歌っていただけたら嬉しいなと思っております。ハイチくんとね、あ、そう、どっか学校行こうよっていう話はね常々しているので、私も楽しみにしております。みんなのこの場所からをぜひ聞かせてください。さあ次回の放送なんですが、10月20日木曜日、時間は同じです。お昼の1時からまた生放送になります。さあ12月にねまたワンマンライブをやろうと思って今ねちょっといろいろ動いているんですが、そちらの詳細の方も楽しみにしていていただけたら嬉しいなと思います。今回のワンマンはですね、私もたくさんいろんなことに挑戦していきたいと思ってるので、ぜひぜひその勇姿を見に来ていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとね気温差激しくなってきました、涼しくなってきましたが、皆様体調管理にはお気をつけてお過ごしください。今月もねありがとうございました。次10回目です。ではまた次のポップポップポップでお会いしましょう。ここまでのお相手はシンガーソングライターのともこでした。またね、バイバーイ。